佐賀ヒーローズプライド佐賀偉人列伝ボリューム1江藤新平伝法を作った男。江藤新平プロフィール。天保5年1834年に現在の佐賀市で生まれる。弘道館で学び、戊辰戦争で活躍後、明治政府で最初の司法卿となり、国民のための裁判制度や三権分立に基づく国家制度の構築に尽力した。プロフィール終わり。赤みがかったセピア色の江藤新平の上半身の肖像写真があります。着物姿で斜め前を睨んでいるような顔をしています。人知は空腹の中より生ずる。天才と呼ばれた青少年期。江藤新平は、佐賀藩下級藩士の長男として、八重村、現在の佐賀市八重に生まれました。幼少期には、母から四書五経を学び、読書に没頭。16歳で、藩校弘道館に入ると、国学者枝吉信用に傾倒しました。成績優秀ながらも貧しさのため寄宿料を納めることができず、育英資金により苦境を耐え忍んだと言われています。そして、人知は空腹の中より生ずるものなり、と自らを奮い立たせ、政治や法律の知識を蓄え、枝吉が主催した尊王精神の義祭同盟に参加します。嘉永6年、1853年にアメリカのペリーが艦隊を率いて来航するなど、激動の時代を迎える中、江藤は安政3年、1856年、23歳で意見書、都会策を起草しました。当時盛んだった攘夷論、外国の撃退を主張を批判。海外との貿易を盛んにして、政治や経済、技術などを発展させるという開国論を唱え、北海道開拓などを提案しました。この意見書は、民衆生活に視点を置き、世界情勢も踏まえて時代状況を俯瞰的に考察しており、高く評価されています。この後、江藤は岡術方目付を皮切りに繁殖につき、脳裏として活躍し始めます。中、年齢は数え年で表記しています。佐賀市八幡神社にある義祭同盟の日の写真があります。写真説明。石碑は2つあり、右側は比較的新しい高い台座に乗せられた自然石の大きな石碑で、金色の文字で義祭同盟の碑と縦に大きく刻まれています。左側は低い2段の台座の上に、半分に切った菊の紋を上に乗せた四角い灰色の新しい石碑で、横書きの金色の文字が刻まれています。写真終わり。その時、佐賀は、佐賀藩は、嘉永3年、1850年、追治、現在の佐賀市、長瀬町に、国内で初めて反射炉を築造し、鉄製大砲の鋳造に着手。同5年には、製錬型を設けて西洋科学技術を導入し、慶応元年、1865年、初の実用蒸気船、凌風丸を完成させるなど、成果を上げ、近代化の先駆けとなりました。長古館造の、追字反射炉絵図があります。絵の左奥に、日本の煙突を持つ反射炉が2つ並び、黒煙を上げています。右側にも、東屋のような建物に囲まれた中に、レンガで作られた小さめの炉があり、黒煙を上げています。 多くの人が働いており、中央の広場には大砲のようなものも見えます。絵の説明終わり。以上で、佐賀ヒーローズプライド、佐賀偉人列伝、ボリューム1を終わります。